不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。11月7日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢でGO!パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。さあ今日ですね、僕昨日都内に知り合いの家に泊まってまして、で朝久々に東海道線乗って、いつも僕小田急線ユーザーなのでなかなか最近東海道線乗ってなかったんですけど、東海道線で藤沢駅に朝来たんですが、久々にというか大船から藤沢に向かう途中に、まあ、アイパークがあったりとか、あの水野のテニスコートがあるあたり久々に見たら村岡市民センター綺麗なのできてましたね。そうで、あの前が多分おそらく村岡新駅ができるであろうね、あのエリアがあったのもあの辺久々に見たんですけど、でもなんかよく考えたら新駅できたら藤沢駅もう目の前ですよ。あの歩道橋曲がったらもう藤沢駅じゃないですかね。なんかバス停の感覚になりそうな気もしたりとか、そう久々なね光景をちょっと朝見てきたんですけども、社長はおそらくね市民センターもう行かれてるかな、エリア的に。ちょっとねそんな社長のお話も聞いてみましょう。ということでこの番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
お願いします。社長行かれました、市民センター。
実はまだ市民センターには行ってないんですけど、
には
敷地内にある消防団の新しい施設には行きました。
あ、え、施設、
あの消防団つながりで、ちょっとあのもともとあそこは村岡小学校の前にある村岡公民館の敷地に消防団のこう消防車とかが、はいはいはい、あのしまってあるところ、防火服とかそういうものがしまってあるところがあったんですけど、はい、それも移動したんですよ今回。
あ、そうなんですね、
はい、だからねそれのついでというか消防団つながりで新しい新消防団のその詰め所っていうんですけども、
はいはい、
そこも入りましたね。新築、
そう消防団の活動もね、
はい、そうなんですよ。
休みの日とか時間があるときはされてるんですもんね、はい、社長。
そうなんですよ。もうだからね新築ほやほやでね、まあ僕なんか新築慣れしてますけども、あの匂いっていうのが、
はいはいはい、
まあ、やっぱりなんか感慨深かったですね、詰め所の新築っていう。
詰め所の新築、はい、なかなか見ないですもんね。なんか昔ながらの、ね、詰め所って、なんかそのイメージがありますけど、
そう、詰め所の中って、まあ、どんなになってるかっていうと、はい、1階がもう消防車1台ドーンと入ってるんですね、
はい、
でその周りにあのボートとか、あの水難救助の時のボートとか、
はい、
あとはあの防火服とかヘルメットとか、そう、うん、そういうものが置いてあって、で階段登ってて2階に行くとトイレが男女別々で1個ずつあって、はい、で洗面所 あの鏡と洗面台があって、
はい、
で、畳の
こうね、みんながこう待機できるというか、ちょっと仮眠もできるように一応畳にしてるんですけど、ゴロっていけるように。
そうなんだ、
はい、そんな何畳ぐらいだったかな、あれ8畳ぐらいだったかな、8畳か10畳ぐらいだったと思うんですけど、はい、になってるんですよね。
初めて知りました、その中の様子。
そうだから冷蔵庫とかもね、あのテレビとかも置こうみたいな話で今ワクワクみんなで話してるんですけど、
はい、あ、じゃあ地域の方と、はい、そういう交流もあったりするんですね。
そうですね、
活動の中で、
はい、毎月やっぱり2日、あ、毎月2日間はあのミーティングっていうかですね、訓練したり、はい、ミーティングしたりってやってますから。
へー、防災士さすが。
はい、
防災。ちょっと今度あの着てる格好写真撮って SNS 上げてください。
ああ、実はねこの前上げたんですよ。
あ、そうなんですか、はい、あ、ごめんなさい全然見れてなかった。
見てない証拠でした、ね、
あ、ごめんなさいえ、まあまあ、後でチェックしてみよう。
たくさんあると思うからね、
はい、ちょっと皆さんも社長の SNS ちょっと見てみてください。
はい、よろしくお願いします
よろしくお願いしますさあ、大谷と藤沢で GO。 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。ということで、本日この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて感想などどしどしポストしてください。また X でポストしてくださった方に加えて、番組宛にメッセージを送ってくださり、そちらが番組内で紹介された方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。こちら X のユーザー名とラジオネームは同じ名前になるようにお送りください。お願いします。藤沢で GO。 さあ、ということで今月トークテーマを、久々ですね。
そうですね、
ちょっと改めて募集をかけましていただいております。今月がですね、
はい、
あなたの衣替えのお悩み、うん、そして番組名の略称の件、この2ついただいておりまして、はい、はい、メッセージもいただいております。
はい、
はい、ラジオネームあずきまめさん。
あずさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。おやくん、斉藤社長、かじさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、あなたの衣替えのお悩みへの投稿です。急に秋を越えて冬が来たので、うん、衣替えのタイミングが難しいです、うん、ギリギリまで粘っていたのですが、つい先ほどかっこど深夜に軽く衣替え第1弾をしました、うん、そう、余裕を持って日中に窓を開けて衣替えするのが一番いいと学習しつつ、なかなか気が進まないんですよね、うんうんうん、お二人とかじさんはスムーズに衣替えができるタイプですか、といただきました、うん、衣替えって、衣替え僕したこと なんて言うんだろう、あ、まあ、ちょっと T シャツ、うん、夏服をまあしまって、まあ、それは衣替えって言うのか、うん、ちょっと中袖出したりとか、でもそんながっつりしないんですよね、僕も本当に、うん、もうありがたいことにね、社長が見つけてくださった物件に、あのウォークインクローゼット、
広いウォークインクローゼットですよね、
はい、そう、だから僕結構収納できるんで、うん、あの、
何です
か、ハンガーでかけて、あとはなんかいらないものは1個このなボックスの中に入れればもう済んじゃうので、
確かにあれ、この字型になって
ますもん、ね、あ、そうですね、
だからこうゾーン分けできるみたいな感じですよね。
そう、うん、僕あの1個追加したんですよ、棒を、だからさらにかけれるところが増えて、
いい使い方ですよね。
そう、でも社長はやっぱりご家族ね、うん、いて4人家族ですもんね、
はい、
だ、あ、そうだ、だから結構収納って衣替え大変そうですね。
そうですね、僕はちょっとこう息子たちのはお恥ずかしながらやってないので、その衣替えとかあんまり手伝いができてなくて申し訳ないなと思うんですけど、
ママがやってくれて、
僕も親君と一緒で、うん、あのパイプが2段前と後ろってあるんですよ、収納に、
はい、
前列と後ろ列があって、
はい、
で今はまだ前列はその半袖だったり、薄いジャケットだったりっていうのがあって、で 後ろ列は冬服なんですよね、
はいはい、
だそれを単純に一日でガバーって入れ替えるじゃなくて、うん、なんかこうだんだん入れ替え、今日寒いから奥のやつ使おう、でもう冬だからそれ前にかけとこう、でこの薄いやつはもう使わないから後ろにやっとこうみたいな感じで、なんかこう刻んで衣替えしていくタイプかもしれない。確かにちょっとずつって、
はい、感じですよね。
そうですね、
そうやっぱでもね、うん、僕もこう刻んで刻んで入れ替えていくんですけど、
はい、
一番タイミングが困るのがあの、ヒートテックって商品名ですけど、
はいはい
は
い、
下着、
はい、タイツというかね、
あったかい下着、
はい、
あれをいつ着始めるかが毎年悩むんですよ、
うんうんうんうん、
あの早く着ちゃうと、うん、真冬耐えられなくなっちゃうんじゃないかってなりません？
それね、すごいなるすごいなる、
そうだからまだいいんじゃないかって、うん、
それね、あの僕もね、実は3年前ぐらいの悩み、そのまさにその今の悩み
3年前
そう
、はい、
にぶつかった、その壁にぶつかったことがあって、
はい、
どう解決したかというと、
はい、
半袖のそのあったかいやつを使うようにしたんですよ。もう最高のあったかいやつって長袖のやつじゃないですか、
はい、
それをちょっと半袖のやつにすると、
半袖、なるほど、
はい、ちょっとね温かみが減るわけですよ、やっぱり
腕がない分、
そう腕がない分だ、それを使い分けて、最初ホップステップジャンプの段階でちょっとこうやっていって、今だから今日半袖のあれにしてます。
あ、それいいかもしれないですね、
まあ、今の時期にちょうどいい、
ね、
うん、
いやただでもあずき豆さんはおそらくというか女性の方なので、
はい、
やっぱ服が多いとね、
うん、
なおさらそのね、あったかいウォームウェアもそうですけど、うん、衣替えって大変
でしょうから、
本当
です
よね、うん、ね、その辺もあると思いますけど、
なんかやっぱコツとしてその上、一番最も上着が脱いでもいいやつみたいな感じにしとけば、
うん、
いいかもしれないですよね。
そうですね、はい、ちょっと結構ね衣替えの話、他の方もメッセージ送ってきてくださってる方いるので、
うん、
ちょっと来週以降もね、
はい、
紹介したいと思います。
ありがとうございます。
あずきまめさん、メッセージありがとうございます。さあ社長、今月もあのコーナーに参りましょう。
はい、本当に愛してる大家への挑戦状。はい、
はい
はい、このコーナーは大家くんがね本当に藤沢を愛してるのかというのを測るためのコーナーとなっています。
はい、はい、
今週は5名の方です。プラットリーヤさん。
あ、プラットリーヤさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
藤沢市の顔かっこ仮の大家くんへの簡単なクイズですと、
はい、
いただいてます。
でも簡単ってプラットリーヤさん言ってますよね。
そう、簡単なんだけどちょっとあれって一瞬思ったクイズ
なんだろう、
はい、それでは問題です。
はい、
藤沢市が接する市町村はいくつあってどこでしょうかというクイズですね。
はい、
まあ、地理ですよね、はい、地理、社会、地理の問題ですね。
あ、それではちょっと初週からいけますよ僕。
言ってくださいよ、かっこよくバシッと。
何個とかも
まず何
個ないですもんね。
そう、
ちょっと待ってください、
まあ、数えながら、
ちょっと数えながらですか、うん、まず、
はい、
鎌倉市でしょ、
うん、
で左隣が茅ヶ崎市、
はい、
でその上が、
うん、
寒川町、
はい
はい、でそこにまた隣接するのが、
うん、
綾瀬市、
うん、
で、
うん、
で隣にドカーンってでっかい横浜市、う
ん、はい、あとはあいつがいない。
え、もう一個？
あいつらがいない。
ああ、そうだね、長後の上が大和市か、
はい、
まだ
あとはあいつがいない。
あいつがいない、ちょっと待ってください。横浜市、大和市、その隣がだって綾瀬市、寒川町、千葉崎、藤沢、鎌倉、もう一個？
もう一個。
あれ？また。あれ？え？あれ？あ、あや、 綾瀬市、大和市、あれ、あれ、川崎は飛んでますよね。川崎は隣接じゃないですよね。川崎は
ないと思いますよ。
え、はあ、え、あります、もう一個、あと一個、
あと一個、
あ、わかった、え、海老名市、
大正解。
あ、
はい、今ね出てきた六市一町ですね、
はい、
横浜市、鎌倉市、茅ヶ崎市、大和市、綾瀬市、海老名市、そして寒川町、
はい、
になっています ね、 ね、あのこうやってみるとすごい、なんだろう、パッと知らなかった情報だったんで面白いですよね、こうやって見るとね。
確かに出てきそうでパッと全部出て
こない、
来なかった、
すぐは想像はつくけどもみたいな感じですよね、はい、
でも社長ごめんなさい、初週から正解を出させていただきました。
なんか久しぶりじゃないですか。
確かに、
まあね、このプラリーさんはですね、個人的に大谷くんには主に神奈川県内で藤沢市をアピールするご当地 PR 大使になってほしいんですよね、
はい、
っていう思いからこのクイズを作ってくれたそうです。
あ、でもよかったです、なんか改めて基礎をなんかちゃんと、
はい、ね、
触れられた気がしました。
はい、大正解ということで
ありがとうございました。
悔しい、
プラトリアさんありがとうございます。いや気持ちいい気持ちいいですはい、はい、ありがとうございました。ということで、この番組のリスナー5名ずつの皆さんからの大谷の挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
はい、それではリクエスト曲に参ります。リクエスト、はい、はい、ラジオネームハトポッポさん、嘘、ハトポッポッポさん、ポが多かった、ありがとうございます。
HP さんありがとうございます。
はい、 HP さんですか、こんにちは、いつも楽しく番組を拝聴しております。これからも番組を応援してますので頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではリクエストです。11月に聴きたくなるのはサザンオールスターズさん、ややあの時代を忘れないです。夏が終わって人が少なくなった湘南の、134号線を車でドライブするときによく聴いていた思い出の曲です。あー秋だなーって毎年思っていますと。
なるほどね、なんかこう、
あーなんか
夏、あれですよね、夏から秋ってちょっと寂しくなりますよね。なんかこう、
そう、
冬から春ってなんか寂しくはならないんですけど、
わかります、なんでなんですかね、なんでしょうね、
ね、
いやおそらく、うん、そのなんか季節的な、
うん、
まあ、温度的なものもそうかもしれないですけど、
はい、
僕が毎年うるさく言ってる金木犀のせいだと思います
秋のね、
金木犀、最近金木犀、先週とかめちゃくちゃ香ってませんでした？
香ってた、
ね、匂いがあれでしたけど、すんごい甘くないですか？今年すんごい甘い気がするんですよ、うん、
強い気がする、
わかんないですね、カズさんねそうですかって顔してましたけど、
僕も大谷くんのせいっていうか、大谷くんのおかげっていうか、金木犀になんか反応するようになっちゃった、
やっぱり、
はい、なんかそのアンテナができちゃったっていうか、
僕あとやっぱりこう富士山、
はい、
まあ、藤沢から富士山見えるじゃないですか、
江
ノ島から見る富士山綺麗ですけど、
はい、
うん、だんだんこうクリアになっていくと、うん、あ、なんかこう冬のこの乾いた空気というか、
うんうんうん、
ま、ね、真冬ってすごい綺麗に見えるじゃないですか、はいはいはいはい、富士山はっきりと、
はい、
そうなってくると肌寒くもなってくるし、うん、あ、冬が近づいてるなって感じもするんですよね、
うん、確かに、
視覚的なところから、また匂いからとかね、その辺から冬を感じてきますけど、
なるほどね、
ハトポッポッポさん、はい、それでは聞いていただきましょう、
はい、
サザンオールスターズでややあの時代を忘れない。大谷と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢で GO をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。社長、今月どんな感じでやっていきましょうか。
なんかもう最近、はい、一問一答にハマっちゃっててちょっと毎月このシリーズは1本ぐらいは入れていきたいなと思ってるので。
わかりました。
いいですか、お付き合いさせてしまって。
もちろんです、はい、そのテーマ的なものどうしましょうか。
今日準備したのは、はい、そのちょっとね、前に類似したお話をしたんですけど、
はい、
リフォームの費用について。
あ、リフォーム、
はい、例えばフローリングはいくらみたいな感じで、
はい、
大家くんがこのリフォームのメニューっていうのを今日持ってきてるので、あ、よくあるリフォームのメニューみたいなやつを、その中から大家くんが純不動で選んでもらって、
はい、
でパッと答えていくみたいな感じで。
わかりました。じゃあそれで参りましょう。
はい、
はい、それでは梶さんお願いいたします。
ファイト。
洗面台。
洗面台はね、だいたい10万から20万ぐらいですね、置き型のやつは。
はい、
はい、
畳。
畳は1畳5000円ぐらいなので、まあ、6畳だとすると3万円ぐらいが目安になってきます。で、表替えって言って、あの安い交換方法もあったりしますし、逆に畳ごと変えちゃうという2種類のやり方があります。
表替えってのやつは、
ね、表面だけ変えるっていうやつですね、
はい、クッションフロア。
クッションフロアっていうのは、あのトイレとか、あの洗面所とかキッチンとか水回りの、ね、に使われてる、あの床に使われてるものなんですけど、はい、ちょっと柔らかいやつ。
あ、はいはい、
あれはね、だいたい1平米あたり3500円ぐらい。
あ、安い。
1メートル ×1 メートルで3500円ぐらい。
あ、でそうなんだ。
頑張ればホームセンターとかも売ってるんで、ちょっと DIY やってみてもいいかもしれないですけど、まあ、賃貸物件は勝手にやっちゃうと怒られちゃうんで、
はい
はい、ご注意ください。
そう、僕ね、トイレの下のクッションフロアちょっとね傷ついちゃって、はい、あ、よく喋って
それだ、それ後で。
壁紙
は、1平米1メートル ×1 メートルを1平米というんですけど、だいたい今1200円から1500円ぐらいかな、うん、で、あの安い方でね、量産品っていう、あの2種類あって、量産品と量産品じゃないっていうのがあって、量産品っていうのは多く作られてるやつがだいたい1200円から1500円で、そうじゃないものは1500円から2000円ぐらいと思った方がいいですね、
はいはい。キッチン。
キッチンは、あの全部材料とか工賃込みで、まあ、これピンキリなんですけど、80万円から150万円ぐらいっていう感じですかね。グレードとか広さにもよります。
お風呂。
お風呂もね、キッチンと同じでグレード広さによるんですけど、だいたい80万円から150万円ぐらいになってくるんですね、まあ、キッチンと同じぐらい、うん、で、ポイントとしてはお風呂は、あのサイズアップできたりするんで、マンションとかでも、あれ、天井に穴があるんですけど見れ覗ける、そこを覗いてみると、はい、意外と余裕あるねなんていうパターンだと、今のお風呂よりも10センチとか20センチ広いものを入れられたりします。
はい、外壁塗装。
外壁塗装はだいたい約150万ぐらい、あの足場30坪ぐらいのお家で約150万ぐらい、足場代とか全部含めて、
はい
はい。
フローリング。
フローリングは1畳1万円ぐらい。
はい。二重サッシ
は内側の窓なんですけど、一窓だいたい15万円、ま、あの対になってる窓ですね、
はい、
鍵をちゃんと込みで15万円から20万円ぐらいだと思ってください。
はい、
はい、
トイレ。
トイレは全部便器とあの蓋とかタンクとか全部3手セットでだいたい30万円ぐらいですかね。で、これもピンキリなので、はい、最新型になるともうちょっと高くなっちゃうんですけど、
はい
はい。お、あれ？
あれ、あ、余っちゃった。
もう終わり？
余っちゃった。あれ？
あ、じゃあ全然いけるな。
10個余裕で。
ちょっとフローリングが浅すぎたな。
フ
ローリング1畳1万円とか言ってましたけどね。まあ、これもあの普通のフローリング、まあ、合板材って言って作られてるフローリングと無垢材って言って天然のフローリングがあるので、
はいはい、
それによって時間変わります。
はい。
あ、時間変わりますよね。価格が費用が変わります。
時間見ながら話してたから。混ざっちゃった
、はい、
あ、
これいけるんだな。じゃあ
意外といけました。僕がだから
親子のチャチャが入っても
クッションフロアのチャチャをも他のでも入れても、
ね、入れても大丈夫だったんですね。
クッションフロア本当に気になってたんですよ、
はい、
これ絶対に次引っ越す時、
うん、はいはい、
張り替えるんだろうなと思って、うん、これいくらするんだろうって思って、まあ、リフォームというか、まあ、その、うん、ね、あのなんていうんですか、ホームクリーニングとともに、ね、
はい、
かかる費用みたいな。
そうですよね、
意外とそれぐらい。
そうだ、クッションフロアだとあの完全にビリビリって破れちゃったらあれなんですけど、ちょっと剥がれたぐらいだったら、はい、ボンドで貼り直すとか、うん、それでこうごまかすというかやり方もあったりするんで。
なるほどですね、はい、そう、リフォームの価格値段の話を聞き直して、ぜひ皆さん、はい、アーカイブで聞き直して、はい、ぜひ、ね、覚えておいてください。
お願いします。
社長ありがとうございました。不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっとね、寒くなってきたので、僕ちょっと、うん、新しいね、アウターをちょっと買わなきゃいけないんです。
いいですね。
去年のアウターちょっともう処分してしまったので。
そうなんですか。
そうなんですよ、ちょっと長く着てて、もうちょっと、まあ、ボロボロまでいかないですけどあれだったので、うん、はい、皆さんもちょっとねぐっと寒くなってきましたから、うん、体調管理気をつけてください、はい、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
大谷と藤沢でご、お相手は私大谷隆康と
斉藤剛でした。皆さん、デザートにシャキシャキして口の中にふんわり甘みが広がり、最後はジューシーな柿を食べるランチタイムを。
また来週です。